皆さん、改めておはようございます。台風12号の影響で朝は気温が下がってきているようですけど、湿度は高く暑さがまだ続いています。皆さんにはなお日々体力のご回復などなさり、もう少しの期間暑さ対策を取られてお過ごしいただきたいと願っております。さて、今朝開かれ朗読していただきました聖書箇所はホームページにも出ておりますが、教会聖書日課の先週の水曜日の箇所の中からとなります。ご一緒にこの箇所から、神様が私たちに語ってくださる御言葉を味わい、心に留めたいと思います。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るものです。愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。この聖書箇所全体で繰り返し出てくるのは、互いに愛し合いましょうという表現です。ヨハネが繰り返し語り、進めているのが、互いに愛し合いましょうです。このことがどれほど大切なことなのかと、今改めて気づき学ばされています。私は教会に仕えてそれぞれ学ばされ感謝しております。教会の皆さんが互いに愛し合い、いたわり合い、助け合い、祈っていてくださるのです。慰めと励ましをそのことから受けています。そのお互いの中で私も加えて支えてくださっています。なんと幸いなことかと立ち上がる勇気をいただいています。感謝いたしております。神様の皆を賛美いたします。ヨハネはイエス様に結ばれたクリスチャンに互いに愛し合うように相手からだけでなく自分の方からも愛し合いましょうと奨励しています。そうすれば、私たちの喜びが満ち溢れるようになります。この愛され、愛する関係も誰もが願っていることです。許し、許される関係もそこから生まれてきます。そしてその愛は神様から出てくるものです。このように言います。愛の源は人間ではなく神様にあります。あなたの神様である主を愛すること、そして隣人を自分のように愛しなさいと教えています。今日の聖書箇所です。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆、神から生まれ、神を知っているからです。ところが人間は愛することは分かっても、隣人を愛したり、許したり、互いに愛し合うことは難しいのです。人間が神様に背を向けて以来、愛することを難しくしてしまいました。私にも二人の祖母がいました。母方の祖母と父方の祖母です。母方の祖母は優しい人でした。貧しい家庭で育ち、小学校も卒業できず働きに出ました。読めない漢字をよく母に教わることがあったそうです。結婚してからも親族にいじめられたり、苦労を重ねた人でした。しかし、人の痛みを理解し、人を分け隔てなく、当時の在日外国人も助ける心温かい人でした。母、兄弟たちは、その祖母に守られ、愛されて育てられました。晩年、私がイエス様を信じているということを話すと、素直に理解を示してくれました。一方の父方の祖母です。この人は珍しいほどの自己中心の人でした。自分のためだけに生きる人でした。 子供の頃からわがままに育った気性の荒い人でした。自分の子供たちを犠牲にし、孫も犠牲にしても、自分に都合が良ければそれで満足する人でした。父、兄弟たちは短気でそれぞれが突然暴力を振るう兄弟たちでした。母に愛された経験がないので、どこか満たされない、愛することを知らないのです。自分中心の性格をそのまま受け継いでいました。子供心に、母方の祖母のいる田舎は楽しみにして、夏休み、冬休みにはよく遊びに行きました。しかし、父方の祖母のいる家は遠ざけていました。孫の私に何かを与えてくれた記憶はありません。子供の私からも、昼寝の最中に平気で食べ物を取る祖母です。その心を思うと重い気持ちになり、近づきたくはありません。愛されることが少なければ、人を愛することが分からず、人を愛することは苦手となり、できません。父の兄弟たちには屈折した愛情を他のところに求めて、そして結婚しても家庭を壊している姿を見ました。こんなふうに公表してしまいました。この私自身にも実は同じような冷たい性格を受け継いでいるところがあります。クリスチャンに導かれる前でしたが、友人に鋭く指摘されていました。イエス様に出会わなければそのことをずっと引きずっていたはずです。悔い改めました。人は愛されれば愛されるほど家族を愛し、隣人を愛せるようになると教えられます。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。愛は神様から出るものだと言います。神様はどれほど私たちを愛しておられるのでしょうか。聖書に、神は一人子、イエス様をお使わしになりました。その方によって、私たちが生きるようになるためです。とあります。イエス様は何のために使わされたのでしょうか。神様に背を向けて以来、見失っていたことです。私たちが生きるために愛されていることです。愛されていることを知って生きるためです。こうもあります。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。神様が私たちすべての人間を愛してこられました。そして今も愛してくださっておられます。神様がどのような人間をも愛してくださるのは、ご自身のお覚悟がありました。こうあります。私たちの罪を償う生贄として、御子イエス様をお使わしになることでした。イエス様を私たちの罪を償う生贄とされるお覚悟でした。私たちの罪は、神様に背を向け否定し、離れ、自分の生きたいように生きる、神の公正、公平、正しさから離れるものでした。天地の創造主なる神様を悲しませ、それだけではありません、人をも傷つける結果となりました。神様はそれでも罪人を愛され、探し求められました。許して、ご自分の子として回復なさる方法として、ご自身の御子イエス様を私たちのもとにお使わしになりました。 私たちの責任を代わりに、イエス様を私たちの罪を償う生贄となさり、負わせるためでした。私たちは生活のため住宅購入をいたします。そんな時、多額の借り入れを銀行などからいたします。何十年もかけて返済を約束します。時には返済できない事態も発生します。それでも返済しなければなりません。逃げることはできません。代わりにその負債を無償で引き受けてくださる人がいてくだされば、こんなことを願います。いてくださって、代わって負担してくだされば、ようやく安住の地に生活できるようになります。神様に守られ、共に生きる平安と喜びを得るために、イエス様が代わりに捧げられ、蔑まされ、苦しまれ、私たちの罪を償う生贄となってくださいました。ここまで私たちを愛してくださったのです。私たちが気づいて神様を慕い戻ったのではありませんでした。神様が私たちのためにずっと愛してくださっていたのです。私たちが罪を許され、神様の子として迎えられ、共に生き続けるためです。永遠の命に今から生きるためです。ここに愛がありますとヨハネは言い残しています。さらにこの言葉が語られます。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださいます。不思議な表現です。神様を見た人はいまだかつていません。見えない神様は、私たちが互いに愛し合うならば、そこに神様の愛が表されるというのです。愛は神様から出ており、神様は愛であるからです。だから愛し合うことは、神様がその人のうちにおられることの証拠です。教会のことを思い巡らしてください。キリストを頭とする教会は、神様に呼び集められた人々、兄弟姉妹と言いますが、この集まりです。ここに集まる人々が互いに愛し合うなら、許し合うなら、集まる人々のうちに神がとどまり、現れてくださる、この約束なのです。神様のご性質、愛すること、許すこと、これがそこに表されているからです。神様を親しく知ることができます。そしてより深くその素晴らしさを知って、それに預かることが私たちはできるのです。そしてこのことも教えておられます。神様は聖書、人の手により書かれた御言葉によっても、ご自分がどれほど私たち一人一人を愛してくださっているか、いたわっていてくださるか、そして助け導いてくださっているかをお示しになられています。どのような人も神様に背を向けた罪を悔い改め、方向転換して神様に立ち返り心を向けるなら、その人も神様の愛に満たされます。互いに愛し合うことがそこから生まれてきます。神様が働いてくださるからです。愛する者たち、互いに愛し合いましょう。愛は神から出るもので、愛する者は皆神から生まれ、神を知っているからです。 神様の愛と許しは、互いに愛し合う皆様のご家族の交わりのただ中に、そして友人、隣人との間に、そしてキリストの教会の中にあります。愛と許しに満ちておられる神様をさらに迎えしたい、このように心から願っています。お祈りをいたします。天のお父様、名前を賛美いたします。御子イエス様が私たちの罪が許され、救われるために十字架で命まで捧げてくださり、取りなしてくださいました。深いご愛に感謝いたします。私たちが神様にどれほど愛されているかを知り、愛されている喜びで満たし、励ましてください。そして教会が互いに愛し合い、神様の愛に満ちあふれる場として、家族、友人、地域の方々に仕えて、イエス様の福音を分かち合いますように導いてください。イエス様のお名前でお願いいたします。アーメン。